おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は民数記11章。メッセンジャーは、今日のメッセンジャーはジョシュア牧師先生です。今日は、やっと風来の1階に戻りました。そして、モーニングデボーションできることを感謝します。主に感謝します。そして今日は、新しい音響システムとで、音響システムがあります。なのでこのようにして、全てをこの新しくなったことが本当に感謝します。今日は民数記11章読んでいきます。10章読んだ後、民数記の10章4 1から1章から10章読んだ後、この10章まではこのイスラエルのためかこの準備をするということでした。そしてこの雲がこの、雲が毎日このイスラエルを導きます。雲というのは主の臨在を表しています。そして彼らは、宿営をし、また出発するのもこの全て雲によって、判断しました。10章11節。第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。第2年目第2月の20日、12節。それでイスラエル人はシナイのアラノを出て旅立ったが、雲はパランのアラノでとどまった。彼らはこのラッパも吹き鳴らします。この全ての族長たちが、全ての部族がこの、契約の箱についていきます。そして、天幕幕屋についていきます。彼らはみんなこの幕屋についていって、そして行進していきます。12節。それでイスラエル人は市内のアラノを出て旅立ったが、熊はバランの、アラノでとどまった。この第2年目では第2月20日にこの全てが準備整いました。彼らは市内にいました。でこのアラノのかバランのアラノでこの雲が続けて彼らを導きます。では第2年目の第2月20日の前は何が起こったんでしょうか。出エジプト記を、開いてください。16章ですね。出エジプト記の、16章が、同じようなこと書いてあります。16章では1節。ついでイスラエル人の全会衆がエレムから旅立ち、エジプトの地を出て第2月の月の15日にエレムとシナイとの間にある真のアラノに入った。16章1節。このエレムから旅立ったのは第2月の15日。この第1年目ですね。第1年目の第2月の月のこの15日です。エジプトから出て。そして彼らはそこに留まります。第1年目。エリムにこのしばらくの間彼らは宿営しますね。で、彼らはつぶやきました。2節ですね。この会社はつぶやきます。で、あるので彼らはこのようにしてこの罪を犯します。今日私たちがこの呼ぶのは、彼らはすでにマナがあります。 まあ、彼らはこのマナという食物があるんですけども、しかし彼らはまだこの肉がなかった。この肉を食べることはできなかったですね。このアラノで。このしばらくの間ずっと彼らはマナを食べていました。この出エジプト記の第2月の15日、これは1年目です。そしてこの民数記では2年目に入ってきます。そして2年目の第2月に彼らは幕屋を建てています。幕屋をこのもう建てていますね。でマナはこの神様から彼らに対して与えられたもので、彼らはこの会見の天幕もすべてこの立て上げました。で彼らはこの神様についていきます。そして主の栄光が彼らの上に下りました。祭司とレビ人たちはイスラエル人も彼らも自分たちのそれぞれの立場につきました。それが1章から10章まで私たちに続けて教えていることです。このリバ人はこのミニストリーをしたミニストリーこの奉仕をしなきゃ奉仕を続けます。そしてこの主の臨在の中彼らは行進していきます。そして彼らは杉越の祭りを祝います。彼らはこの杉越の祭りもこの祝います。この杉越の祭りを行い、で2月の20日、第2月に全てこの彼らは準備が整います。これ全て準備が整います。この10章11節、この10章12節ですね。でこのイスラエル人はシナイのアラノを出て旅立って、それから雲はバランのアラノへとどまった。このバランのアラノと比べると、このシナイというのは、パラン この東の方になります。この東海岸の方ですね。でそこの方から主が彼らを導きます。で北の方に登っていきます。そしてそこからバランのアラノエへと入っていきます。このバランという意味はこの radiant、 このバランにはたくさんのこのデコボコ、この地が地がこの平らではないんですね。このいろいろなこのクレーター、この皆さんグランドキャニオン分かりますか。このような感じです。渓谷などが結構あって、この谷が多い、そのような地形となっています。バランのアラノ、まあ、実はアデの牧師先生はこのバランのアラノの方法まで行きました。このバランのアラノの方で非常にこの大きな谷の方までアデの先生は行って、そこで祈ったことがあります。でエンゲディで、水をもらってきて、そしてそここのバランのアラノの方でこのそこでこの水を注いだという、この祈った時にこのネゲブの方にも行って、バランと ただバランのアラノの方でこの祈った時にこの谷は非常に深くて非常にこのとてもなんか危険なような場所で、そこで祈ると決めた時に私は少しちょっと怖くて、アリノブ牧師先生にしがみついてましたけども、でシルクロードですね、このシルクロードはこの紅海から始まって、あ、始まってて紅海を通って、この紅海からそしてイスラエルを通ってヨルダンまで続いています、シルクロードというのは。私たちはこのシルクロードも行って、そこで預言的な行動をしました。でこので、紅海、この、いつか、この視界から、この視界から、この紅海まで、この裂け目、この大きな割れ目ができて、そして紅海から視界の方へ水が流れ出るという、この予言がありますが、それが本当に将来になることを私は信じています。このバランの谷には非常に深い谷がたくさんあります。私たちもしそこに行くときにはいろいろなこの決断をしなければなりません。いろいろなことを判断しなければならないです、そこで。でそこではこのいろいろな決断をしなければなりません、バラのアンドで。なのでこのいろいろな決断をしなければそのようなこの立場に置かれるので、この傲慢になりやすいです。しかしそこのバラの荒野では、この鍵となるのはこの、減り下ること。このバラの荒野で彼らは、いくつかの場所で、宿営しました。で、ミスキ11章、今日のタイトルはつぶやきに気をつけるということ。つぶやきに文句に気をつける、つぶやきに気をつける。この、このつぶやきは文句に、このつぶやきというのは私たちの罪 この根源の方にある、根源の罪です。これはこの私たちの奥底にあります。で二段落に分けます。第一段落は1節から3節まで、これが最初のつぶやきですね。これ二段落は4節から最後まで、で彼らはずっと文句を言っています。その中イスラエルはこの続けてずっとこのつぶやきを続けます、文句を言います。でこのつぶやきのおかげで彼らいろいろな罪を犯します。このつぶやきが彼らの友となりました。でなんか悪い友達と、このつぶやきが彼らの悪い友達になってしまいます。彼らはこの場所から場所へとこの旅続けるんですけれども、彼らはいろんなことに勝利しなければならない。で私たち彼らがこのバランのあるのでいろんな決断をしなければならないので、彼らはこの信仰によって決断判断をするのではなくて、この自分 この傲慢さ、自分の力によって決断していきますというか、危険があります。このあるのではたくさんの、アラノにはたくさん この谷のよう なんかこの溝みたいなものがありますね。ここをこのアラノを旅するというのは非常にこの決して簡単な旅ではありません。しかもこのパランでは彼らは18回この泊まっています。18回宿泊します。民数記では 2節見てください。11節見てください。2節ですね。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。2節、この最初にこの宿営したところがこのアラノで、このタブエラという場所です。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。2節から3節。この3つの箇所、彼らは非常にこの非常に苦しんでたので、そこからこのつぶやきに行かれます。そしてこのつぶやきに対して主が怒ったので、この主の火がこの彼らのこの宿営の橋を舐め尽くしたと。まあ、彼らが急にこの不平不満を漏らしているんですけれども、これはまあこの原因はよく原因は分かりませんけれども、彼らはもうこの忍耐することができなかった、我慢することができないというその状態。十章は非常に良いと、彼らはこの雲についていき、そして天幕についていき、非常にいい章となっています。で、神様が彼らの前を歩いてくださり、そして彼らの休み場所を神様がこの見つけてくださった、この場所を探してくださる。彼らは水がないとか、なぜでしょうか。なぜこのエリムから出ていって、このエリムから出てたのに、この彼らはもうこの忍耐することができ、できなくなってしまいました。そして彼らはつぶやき始めます。私たちはこのつぶやきに気をつけなければなりません。私たちの心の態度というのはどのような態度でしょうか。この不満、いつも不満がある、不平不満がある、この荒れの中で、まあ、環境が良くないと考えているんでしょうか。まあ、彼らはきっと神様がことを行うの非常に遅いと感じていたのかもしれません。しかしこの彼らが旅するときに常にそこには雲がありました。神様の守りがありました。なぜ彼らがこの人この不平不満をつぶやいたんでしょうか、漏らしたんでしょうか。で、彼らはこの苦しみの中でこのつぶやき始めます。で、主は彼らのただ中にあります。そして主はそのつぶやきを聞きます。そして主は怒りを燃やします。怒りというのはこの怒りというこの原文は、この息が鼻から、この息が荒くなるということ。で、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の波を宿営の橋を舐め尽くした。まあ、ここでは誰も死んだとは書いていませんけれども。で、しかし民はこれに対してモーセに向かってわめきました。もう少しでこの宿営のを燃や尽くそうとします。しかしここでは神様の恵みが見ることができます。宿営自体は燃えることはありませんでした。この火というのは契約の箱からは来ていません。非常にこのレビ人たちも驚き、そして民たちも驚きました。 この火は彼らの前、火が来たのは、彼らの前で起こりました。この火は上から降ってきて、このまるで山火事のような、この荒野というのは、まあ、燃えるものはないですよね。岩が燃えたんでしょうか。しかし、まあ、とりあえずこの火が燃えたんですね。で、この燃え、火が、宿営の端を舐め尽くし始めた。もう少しでこの宿営を燃やし、そして人々がこの燃えてしまうところであった。しかしすると日ですね、この民はモーセに向かってわめいた。民はモーセに向かってわめいた。モーセにとって、まあ、神様から使わされたもの、このモーセですね、この預言者として、そして鳥なしの祈りをするものとして、彼は神様に祈りました。そうすると、モーセが主に祈ると、その火は消えた。神様はこのモーセの祈りを聞いたんですね。まあ、その場所はタブエルと呼ばれたんですけども、まあ、なぜなら主の火が彼らに向かって燃え上がったからです。まあ、最初にこの止まったところが、この食べられと呼ばれる場所で、まあ、彼らのつぶやきの不明不満のおかげで、この火が降りてきたからです。まあ、主の怒りが燃え上がって、神様は私たちの不平不満を聞きたくありません。主はそれを嫌われます。まあ、私たちが不平不満を言ったときに火が来ます。そしてモーセが祈ります。そしてモーセが彼らのために祈ると、この火は消えました。主は私たちを聞いています。この、賛美するのも、そして不平不満を言うのも全て聞いています。人々は、私たちは、ひれくだりなければなりません。私たちは不平不満を止めなければなりません。そして、いつも私たちは心の中で不平不満を言いますね。私たちはこの心の態度を変えなければなりません。まあ、彼らはつぶやき始めて、そして火が来ます。まあ、その後ですけれども、また彼らは不平不満を言うようになります。この不平不満を止めるのは非常に大変なことなの。大変なことなのでしょう。この、第2段落では、中には、まあ、小さい、5つの段落がまたあるんですけれども、まあ、私たちがどのように起きるかにかかっていますけれども、まあ、彼らが肉がないと言って、この不平不満言います。また彼のうちに混じってきたものが激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。6節まで。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのものを見るだけだ。このマナトニーはコエンドロの種のようで、その色はベダラハのようであった。7節。マナはおいしそうな。
百姓周围行走，将玛拿收起来，或用磨推，或用口装。
で、八節、人々歩きまして、それを集め、引き薄で引くか、白でついて、これを鍋で煮て、パン菓子を作っていた。その味は美味しい、クリームの味のようであった。 そして九節、夜祝宴に一夜が降りるとき、マナもそれと一緒に降りた。まあ、台湾にいるときにこの、ニラが入ったようなこの、まあ、お好み焼きみたいなものですね、台湾。そのようなものを食べたんですけど、まあ、ニラが入っているのはこの野菜が入っているような、そのような、なんか、お好み焼きのような感じのやつなんですけども、まあ、このように彼らは、小麦粉のようなもん感じで、この、料理をして食べてる。まあ、彼らは、まあ、実はこのマナテにいくつかの料理方法があって、このいろいろ種類があった、いろんな調理方法ができたんですけども、しかし、それの中でも彼らは不平不満を言いました。まあ、彼らは、イスラエル人として、この主についてですね、この、非常に誇りを持っていましたし、で彼らはただこのイスラエル人として良い部分だけをこの受け取りたい、このベネフィットだけ受けたい。なのでこれでどんどんどんどん人々がこの欲望にかかられて、もっと欲が出てきますね。でそれがどんどんどんどんグリード、この欲望ですね、が欲望に駆られて、そして彼らはどんどん不平不満を言い始めます。でこの4節で見てください。彼うちに混じってきたものが欲望に駆られ、激しい欲望に駆られ、そしてイスラエル人また大声で泣き始めた。でエジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラも種ネギ、ニンニクも、これらのものを彼らはただで食べていたんです、エジプトで。本当にただで食べてたんでしょうか。いや、実はこれは本当ではありません。彼らはエジプトで奴隷だったんです。彼らはすでに神様の恵みを忘れてしまっています。すべてを忘れてしまいます。で、彼らは、このエジプトは非常に素晴らしいところだったと言い始めます。そして今、しかしエジプトのようなものを彼らは今食べることができません。そして彼らは不平不満を言い始めます。なぜ不平不満を言い始めたんでしょうか。つぶやきというのは非常に、強い要塞のようなものです。まあ、どんどんどんどんつぶやきを止めることはできません。最初のつぶやきを見てください。モーセは、まあ、モーセはこれに対して祈りました。そして火がやめました。しかし2回目のここでの つぶやきは、このモーセはそれに我慢することができなくなった。まあ、私たちリーダーとして、私たち兄弟姉妹からつぶやき、そして不平不満、そしてセルメンバーから不平不満にこの直面します。私たちはどうすればよいのでしょうか。10節から15節、モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口に泣くのを聞いた。主の怒りを激しく願い、モーセも恥ずかしく思った。例えばデボラ先生ですね。しかし、デボラ先生非常に成長しました。まあ、もちろんこれはジョークでもあるんですけども、10節、10節です。 で、民が数くことに彼らはそれぞれ泣いて、そこで主の怒りが彼に対して激しく燃え上がった。まあ、モーセはどのようにして主の怒りが激しく燃え上がったというのをどのようにして分かったのか分からないんですけども、しかしモーセは分かります。まあ、この第1回目初めの時はこの火が降りてきましたね。モーセも腹立たしく思ったと。モーセもこれに我慢することができなくなった。まあ、人々というのはこの変わることはありません。彼らは続けてずっと不平不満を言います。でモーセはこれに対してもどうすればよいんでしょうか。モーセは言います。11節、モーセは主に申し上げた。なぜあなたのしもべは苦しめられるんでしょう。なぜ私はあなたのご好意いただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこの全ての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に乳母が父の御子を砕き替えるのに、彼らはあなたの胸に入れか、私は彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるんでしょう。まあ、実は私もモーセのような部分があります。もう例えば私は あんたは私をよく扱ってくれなかったから、良い態度を取ってくれなかったからといって、ちょっとこの怒ってしまう。モーセもこのようにしてこの不平不満に対して我慢することができないでした。そしてモーセも主のところへ行って、そのことを不平不満を、モーセの不満を言います。で、16節ですね、このイスラエルの長老たちのうちからこの70人を私のために集め、彼らを選べます。そしてその後に神様は彼らに肉を与えるとおっしゃいます。まあ、神様はこのようにしてくださいました。まあ、あなたが肉を食べたいなら私はあなたに肉を与えよう。しかしそれは20節、あなた方のうちのられる主を内言し、御前に泣き、なぜこうした私たちはエジプトでできたのだろうと言ったからだと。この腹から出てきて吐き気を催すほどになる、この肉によって。まあ、彼らはすでにこの信仰を失った状態で、そして不平不満を言います。しかし主はそこにおられます。もう2年経ちます。覚えてますか。彼らはまだカナンの地に入っていません。もうすでに主を信じることができていません。吐き気を催すほど彼らに肉を与えるとしよいます。あなたが私をこの見下したので、私はこのことをあなたにする。まあ、17節、次ですね、この21節から24節で、この70人の長老の上に主の霊が下ります。この聖霊様が68人のこのリーダーたちの上に来たというか、まあ、2人のリーダーは出てこなかったので、この70人の長老の上にこの霊が下ります。
ュア不知道什
么事情
就妒忌他们。
でヨシュアもこれを見てこの、
摩西这样为什么他们也这样
嫉妬します、
就嫉妒他们。
何だろうと、
这抱怨又生出嫉妒、
抱怨又生出摩西那个哀怨。
まあヨシュアはこの中から
退縮的攻击、
那个退缩式的攻击。
でこの不平不満からどんどんとこの不平不満からこの嫉妬が生まれます。その25節で、なんとこのうずらがこの海の方から出てきます。31節なんと宿営というのは宿営の端から端まで1日かかります。
です、
これをこの、231節ですね、このようなこの非常にこの地上に約2ユキビットの高さ、非常に大量のうずらが飛んできたことが分かります。この宿営というのはこの宿営の周りにこの1日約1日かかる道のり、非常に大きいですね。
每人最少收十赫梅尔。
で彼らはうずらを集めます。この十褒めるほど集めます。32節。
这么多容量的鹌鹑。他们就吃。
2200リットルほどの肉を集めます。彼らは。そしてその後に主の怒りがこの33節ですね、主の怒りが神に向かって飛び上がります。なぜなら民はこの悔い改めることをしなかったから。主の怒りが痛みに向かって燃え上がる。主は非常に激しい疫病で民を打った。33節。こうして欲望にかかれた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロデハタワと呼んだ。非常に欲望にかかられた民、非常に欲望に満ちた民、このパランのあるので、この3節にもあるそのタベラの場所ですね、主の火が彼らを燃え尽くそうとしました。しかしこの第二段落からも彼らは不平不満をします。これ不平不満から全部始めています。不平不満というのは私たちを死に陥れます。不平不満というのは火で焼き尽くされてしまいます。つぶやきがあんたと共にいて、そしてこの嫉妬があなたの友達になってしまう。その結果は私この死です。兄弟姉妹の皆さん、この十章を読みましたね。この十章はイスラエルがこの準備をして整えられていきます。そして整えられた後、彼らはすぐに不平不満をつぶやいています。アラノからこの約束に地には入るのは非常に難しいことです。なぜなら人々はこのつぶやきますから、不平不満います。私たちもこの経済の困難や、そして新型コロナウイルスの拡大があります。この雰囲気というのは非常に低いです。雰囲気というのは非常に悪いです。まあ、社会的運動もあります。非常にいろんな苦しみがあります。しかし私たちはその中で、私は気をつけなければなりません。不平不満を漏らしてはなりません。どんなに苦しいこの環境の中でも、私たちは信仰を持たなければなりません。私たちは、私たちの田中の主に対して、主を蔑んではなりません。私たちは続けて主を信頼しなければなりません。私たちは主の導きを、信頼しなければなりません。 そして私たちはこのカナンの地に入っていくことができる。これで今日のメッセージを終わります。私たちは今感謝の心を持ってあなたの前に出ていくことができるように、今、主の前に立ち、そして私たちはこの神様に感謝を捧げていきましょう。
Translation for the first 10 minutes or 5 minutes. I think something they have not built this recording here. It's so funny.
It's okay, right?
It speaks now. But then when people listen to the live stream, they also hear my English translation.
But don't record it, right?
No.
That's scary.
Don't. They will start when Pastor Joshua starts.
But I always feel like this. It's different.
No, you can't, because I think it's just the room. I think the reception is really good. Reception is really good. No different.
I heard that Okinawa also enjoyed to hear all of you. They say, wow, they are so relaxed.
They're so relaxed.
Because of this, it's why it's so オンラインで聞いている兄弟姉妹の皆さん、今日の朝、不平不満を言ってはいけないということを私たちは学びました。今、静かな時間を取って、そして聖霊様に、照らしていただきましょう。私たちが神様についていくときにつぶやいているでしょうか。私たちの中に嫉妬がないでしょうか。私たちは他の人と比較していないでしょうか。また私たちは欲望にこの満ちていないでしょうか。この 私たちはいつも知れています、この奴隷の力は神様が私たちを救ってくださったことを忘れてしまっています。どうかこの聖霊様が私たちに照らしてくださいますように。この御霊によってこの理解し、そして今神様に応答していきましょう。天のお父様、今あなたの前に来ます。どうか私たちのこの信じないこの罪を許してください。私たちが奴隷の地にいたことを忘れてしまいました。私たちが奴隷だったことを忘れてしまいました。そして私たちの子供がこの、連れ去られ、そして私たちはこの非常に重い労働を していたことを、そしてこの旅、主はこの旅の中で私たちはこの荒野の中でもあなたが与えてくださるものを知っています。いつも私たちは自分のこの欲しいものばかりにいつも駆られて、この欲望の思いに駆られています。どうか私たちを許してください。私たちは傲慢でした。私たちはあなたの良いものを忘れてしまっていました。今あなたの前に来ます。どうか私たちを許してください。私たちは嫉妬や不平不満、あなたに喜ばれないもの、どうか私たちを助けてください。なぜなら私たちはあなたの導きをこの下げすんだからです。どうか私たちを助けてください。なぜこの困難な状況の中で私たちはあなたの光を見ることができるように、あなたの導き、そしてあなたの与えてくださるものを見ることができるように、今あなたの前に出てきます。どうか聖霊の火で私たちを清めてください。そしてまた私たちが私たちがあなたについていくことができる、そして、今聖霊によって祈っていきましょう。今聖霊様が私たちに語ってくださいますように。どうか私たちのこの汚れたところを許してください。清めてください。許してください。どうかあなたからのものをどんどん受け取っていくことができるように。あなたの恵みを見ることができませんでした。どうか私たちを許してください。どうか私たちを、この私たちが今、私たちが来た今までのことを本当に許してください。今、あなたに従います。どんな場所に行ったとしても私たちはあなたを待ち望むことができるように、この御言葉で3回主の怒りが燃え上がりました。主は非常に怒りを燃やしました。 私たちはどのようにしてこの疫病をやめ止めることができるのでしょうか。特に私たち MG リーダー、そしてセルリーダーは立ち上がらなければなりません。今立ち上がっていきましょう。そして、声を上げて祈っていきましょう。人々のために、そして私たちは教会のため、兄弟姉妹のために祈っていきましょう。この不平不満を言うつぶやきの霊が私たちから離れていくように。そしてもう一度、私たちのリーダー、このリーダーとして、また私たち自分自身の子供をこの抱くことができるように。今異言で祈っていきましょう。私たちがこの不平不満を言わないように助けてください。私たちは忍耐がないものです。今手を挙げていきましょう。どうか聖霊様が私たちをもっと満たしてください。そして私たち、聖霊様が賜物を与えてくださいますように。そして私たちがそれによって立ち上がることができるように。もっとリーダーが立ち上がることができるように、彼らが立ち上がってそして輝くことができるように、今あなたに祈ります。あなたは永遠に、あなたの怒りというのは永遠に怒っておられる方ではありません。あなたの憐れみがありますように。今振り返ってみましょう。私たちの心の中に不平不満はなかったでしょうか。いろいろこのつぶやくことはなかったでしょうか。いつも私たちは何か足りないと考えていました。なぜこんなに時間がかかるのかとか。そして 前は非常に良かったのに、その頃が懐かしいと言ってその頃に戻ることはできない。なぜ私たちは、なぜこんな小さい場所に住んでいるのかとか、なぜ他の人は持っているの私は持っていないのか、なぜ私の歩む道は非常に難しいのか、なぜ神様は私を悲惨な状態に置くのか。なぜ私の聖リーダーはこのように私を扱うのか。なぜこの私の上司はこのようにしてひどく扱うのか。彼らは私のことを理解していない。この上司は絶対に間違っているのに、なぜこのようにしてこのような判断を下すのか。なぜ私の上司はこんなにも傲慢なのか。なぜこんなひどく私たちを扱うのか。なんで私をいつもこのようにしてこのような態度で取るのか。なんで私は頑張っているのに私の仕事はなぜいつもこんななのか。まあ、私はもっとこの昇格できるはずなのに、私たちはこの私たちの歩む人生の道はたくさんのこの乗り越えなければならない場所があります。私たちは、自己中心でこの、自己肯定が低くて、でいつも不満である。そして私たちの中に不信仰の心がある。神様が私たちの田中に住んでられることを知らない、知らないなくて信じない。神様が私をこの間違ったようにこの扱った。神様間違っていると、この神様はこのコントロールすることができない。神様は今私たちは香港に住んでいます。それか皆さんも他の国に住んでいるかもしれません。その中で私たちは考えます。なぜこんな風になったのかと。なぜ私の国は、国の人々はこんななのか。いつも私たちはこのように疑問を抱いています。私たちのこの信仰はどこにあるのでしょうか。神様が私たちを許してくださいますように。この私たちの舌というのは、神様を感謝して賛美するためにあります。そしてこの信仰の言葉は語るためにあります。私たちの言葉というのは力があります。私たちのこの信じない心、そして不平不満を言う心、そして嫉妬心、 許してください。権威者として、またセルリーダーとして、兄弟姉妹、そしてこのセルメンバーたちがこのつぶやいたとき、不平不満を言ってきたとき、どうすればいいのでしょうか。私たちがこの一人一人からのこのようなアタックを受けるとき、この嫉妬心やこのいろいろなこの悪い心、そしてこの不信仰の心、あなたも一緒にこの不平不満を言うのでしょうか。そして嫉妬心を持つのでしょうか。そうするときに主の怒りは燃え上がります。たくさんの人々は、たくさんの人々が死んでしまいます。このタブエラというこのタブエラの場所で、アラノのタブエラ場所のように、この死の火が燃え上がります。どうか聖霊様、私たちを助けてください。この権威者として、そして兄弟姉妹の皆さん、私たちに対してこの不平不満で打ってはなりません。私たちは勝利しなければなりません。タブエラで、このタブエラから区別れてたハタワからに通っていきました。この私たちのこの忍耐のない心を許してください。そして私たちの信じない心を許してください。どうか私たちを救ってください。今手を挙げていきましょう。主よ、私たちを助けてください。私たちのつぶやき、不平不満から解放してください。この罪から解放してください。このつぶやき、この不平不満を言う、この悪霊から、この解放してください。この欲望の霊を、この出ていけ。神様が私たちを恵んでくださいますように、あなたの油注ぎで注いでください。この70人の長老たちをこの油注がれたように、どうか聖霊様、私たちを油注いでください。そうすることに私たちがこの立ち上がることができて、そして人々を導くことができるように、主よ、どうか私たちをいいだけ、そして助けてください。この社会の中で、香港から全世界、あなたの力がここからこの出て、心から広がっていくことができるように、どうかあなたの霊をこの送ってください。この世界、この主の霊がそこに下りますように、どうか私たちに恵んでください。私たちを導いてください。私たちの人生の歩みの中で、この全てのこの場所で、この全てのこの試みから、どうか勝利することができるように、どうかあなたの御言葉、そしてどうかあなたが私を助けてくださいませ。イエス・キリストの御名にてお願いします。一緒に栄光を返します。祝福します。これで今日のモーニングデボーションを終わります。